17。そこは高い知性のおかげで、四方ともよく見晴らされた。ことに有名な君井寺をこんもりした木立のうちに遠く望むことができた。そのふもとに入り江らしく穏やかに光る水が、また海浜とは思われない沢辺の景色を複雑な色に描き出していた。自分はそばにいる人から浄瑠璃にある下がり松というのを教えてもらった。その松は、なるほど、剣害を伝うように坂に枝を伸していた。兄は茶店の女に、ここいらで静かな話をするに都合のいい場所はないかと尋ねていたが、茶店の女は兄の問いがわからないのか、何を言っても少しも要領を得なかった。そうして、地方なまりの、のしとかいう語尾をしきりに繰り返した。しまいに兄は、じゃ、その権現様へでも行くかな、と言い出した。権現様も名所の一つだからいいでしょう。二人はすぐ山を降りた。車にも乗らず、傘もささず、麦わら帽子だけかぶって、厚い砂道を歩いた。こうして兄と一緒に昇降機へ乗ったり、権現へ行ったりするのが、その日は自分にとってなんだか不安に感じられた。平生でも兄と差し向かいになると多少気物性には違いなかったけれども、その日ほど落ち着かないこともまた珍しかった。自分は兄から、おい、次郎、二人で行こう、二人きりでと言われた時からすでに変な心持ちがした。二人は額から油汗をじりじり沸かした。その上に自分は実際、夕べ食ったタイの宝禄蒸しに少し当てられていた。そこへ、だんだん高くなる太陽が容赦なく具合の悪い頭を照らしたので、自分は仕方なしに黙って歩いていた。兄も無言のまま体を運ばした。宿で借りた粗末な下駄がサクサク砂に食い込む音が耳についた。次郎、どうかしたか？兄の声は全く藪から棒が急に出たように自分を驚かした。少し心持ちが変です。二人はまた無言で歩き出した。ようやく権現の下へ来たとき、細い急な石段を仰ぎ見た自分は、その高いのに辟易するだけで、容易に登る勇気は出し得なかった。兄はその下に並べてある藁草履を突っかけて、10段ばかり一人で登っていったが、後から続かない自分に気がついて、おい、来ないか、と険しく呼んだ。自分も仕方なしに、ばあさんから草履を一足借りて、骨を折って石段を登り始めた。それでも、中途ぐらいから一歩ごとに膝の上に両手を置いて、体の重みを託さなければならなかった。兄を下から見上げると、さもじれったそうに、頂上の山門の角に立っていた。まるで酔っ払いのようじゃないか。だんだんを筋交いに練って歩くざまは。自分は何と評されても構わない気で、早速帽子を地の上に投げると同時に肌を脱いだ。扇を持たないので手にしたハンケチでしきりに胸のあたりを払った。自分は後ろから、おい次郎と、きっと何か言われるだろうと思って、内心穏やかでなかったせいか、汗に濡れたハンケチをむやみに振り動かした。 そうして、熱い熱いと続けさまに言った。兄はやがて自分のそばへ来て、そこにあった石に腰を下ろした。その石の後ろは、篠だけが一面に生えて、遥かの下まで石垣の縁を隠すように茂っていた。その中から大きな椿が、ところどころに散らちゃけた幹を表すのが、ことに目立って見えた。なるほど、ここは静かだ。ここならゆっくり話ができそうだ、と兄はあたりを見回した。18。次郎、少しお前に話があるがね、と兄が言った。何です？兄はしばらく逡巡して口を開かなかった。自分はまたそれを聞くのが嫌さに催促もしなかった。ここは涼しいですね、と言った。ああ、涼しい、と兄も答えた。実際、そこは日陰に遠いせいか、涼しい風の通う高みであった。自分は三四分ハンケチを動かした後、急に肌を入れた。山門の裏には、物錆びた小さい拝殿があった。よほど古い建物と見えて、軒に掘り付けた獅子の頭などは、絵の具が半分剥げかかっていた。自分は立って山門をくぐって、拝殿の方へ行った。兄さん、こっちの方がまだ涼しい。こっちへいらっしゃい。兄は答えもしなかった。自分はそれを潮に、拝殿の前面を左右に照耀した。そうして、暑い日を遮る高い時和木を見ていた。ところへ、兄が不平な顔をして自分に近づいてきた。おい、少し話があるんだと言ったじゃないか。自分は、仕方なしに拝殿の段々に腰をかけた。兄も自分に並んで腰をかけた。何ですか？実は、なおのことだわね、と、兄は、はなはだ言いにくいところをやっと言い切ったというふうに見えた。自分は、なおという言葉を聞くや否や、ひやりとした。兄夫婦の間柄は、母が自分に訴えた通り、自分にも大抵は飲み込めていた。そうして、母に約束したごとく、自分はいつか折を見て、兄嫁に腹の内をとっくり聞き正した上、こっちからその知識を持って積極的に兄に向かおうと思っていた。それを自分がやらないうちに、もし兄から線を越されでもすると困るので、自分は密かにそこを心配していた。実を言うと、今朝兄から、次郎、二人で行こう、二人きりでと言われたとき、自分はあるいはこの問題が出るのではあるまいかと懸念して、おのずと嫌になったのである。姉さんがどうかしたんですか？と自分はやむを得ず兄に聞き返した。なおはお前に惚れてるんじゃないか。兄の言葉は突然であった。かつ普通兄の持っている品格に値しなかった。どうして？どうしてと聞かれると困る。それから失礼だと怒られてはなお困る。何も文を拾ったとか、接吻したところを見たとかいう、実証から来た話ではないんだから。本当を言うと、表向きこんな愚劣な問いを、いやしくも、夫たる俺が他人に向かってかけられたわけのものではない。 ないが、相手がお前だから、俺も俺の対面を構わずに、聞きにくいところを我慢して聞くんだ。だから、言ってくれ。だって姉さんですぜ、相手は。夫のある夫人、ことに現在の兄嫁ですぜ。自分はこう答えた。そうしてこう答えるより他に何という言葉も出なかった。それは表面の形式から言えば誰もそう答えなければならない。お前も普通の人間だからそう答えるのが至当だろう。俺もその一言を聞けばただ恥じるより他に仕方がない。けれども、次郎、お前は幸いに正直なお父さんの遺伝を受けている。それに、近頃の何事も隠さないという主義を最高のものとして信じているから聞くのだ。形式上の答えは俺にも聞かない先からわかっているが、ただ聞きたいのはもっと奥の底にあるお前の感じだ。その本当のところをどうぞ聞かせてくれ。19。そんな腹の奥の奥底にある感じなんて、僕にあるはずがないじゃありませんか。こう答えたとき、自分は兄の顔を見ないで山門の屋根を眺めていた。兄の言葉はしばらく自分の耳に聞こえなかった。すると、それが一種の甲高い、さも興奮を抑えたような調子になって響いてきた。おい、次郎、なんだってそんな軽薄な挨拶をする。俺とお前は兄弟じゃないか。自分は驚いて兄の顔を見た。兄の顔は、時輪木の影で見るせいか、やや青みを帯びていた。兄弟ですとも、僕はあなたの本当の弟です。だから本当のことをお答えしたつもりです。今言ったのは決して空々しい挨拶でも何でもありません。心底そうだからそういうのです。兄の神経の鋭敏なごとく、自分は熱しやすいせっかちであった。普段の自分なら、あるいはこんな返事は出なかったかもしれない。兄はその時簡単な一句を言った。きっと、ええ、きっと。だって、お前の顔は赤いじゃないか。実際、その時の自分の顔は赤かったかもしれない。兄の面色が青いのに反して、自分は我知らず、両方の方のほてるのを強く感じた。その上、自分は何と返事をしていいかわからなかった。すると、兄は何と思ったか、たちまち階段から腰を起こした。そうして、腕組みをしながら自分の席を取っている前を、右左に歩き出した。自分は不安な目をして彼の姿を見守った。彼は初めから目を地面の上に落としていた。二三度自分の前を横切ったけれども、決して一遍もその目を上げて自分を見なかった。三度目に彼は突如として自分の前に来て立ち止まった。次郎、はい。俺はお前の兄だったね。まことに子供らしいことを言ってすまなかった。兄の目の中には涙がいっぱい溜まっていた。なぜです。俺はこれでもお前より学問も余計したつもりだ。見識も普通の人間より持っているとばかり今日まで考えていた。ところがあんな子供らしいことをつい口にしてしまった。 まことに面目ない。どうぞ、兄を軽蔑してくれるな。
なぜです。
自分は簡単なこの問いを再び繰り返した。なぜですと、そう真面目に聞いてくれるな。
ああ、俺は馬鹿だ。
兄はこう言って手を出した。自分はすぐその手を握った。兄の手は冷たかった。自分の手も冷たかった。ただ、お前の顔が少しばかり赤くなったからといって、お前の言葉を疑るなんて、まことにお前の人格に対してすまないことだ。どうぞ堪忍してくれ。自分は兄の気質が女に似て、陰性常なき天候のごとく変わるのをよく承知していた。しかし、人見識ある彼の特徴として、自分にはそれが天真爛漫の子供らしく見えたり、または玉のように冷涼な詩人らしく見えたりした。自分は彼を尊敬しつつも、どこか馬鹿にしやすいところのある男のように考えないわけにいかなかった。自分は彼の手を握ったまま、兄さん、今日は頭がどうかしているんですよ。そんなくだらないことはもうこれぎりにして、そろそろ帰ろうじゃありませんか、と言った。兄は、突然自分の手を離した。けれども決してそこを動こうとしなかった。元の通り立ったまま何も言わずに自分を見下ろした。お前、人の心がわかるかい?と突然聞いた。今度は自分の方が何も言わずに兄を見上げなければならなかった。僕の心が兄さんにはわからないんですか?と、いやや間を置いて言った。自分の答えには、兄の言葉より一種の根強さがこもっていた。お前の心は俺によくわかっていると、兄はすぐ答えた。じゃあ、それでいいじゃありませんか?と、自分は言った。いや、お前の心じゃない。女の心のことを言ってるんだ。兄の言語のうち、あと一句には火のついたような鋭さがあった。その鋭さが自分の耳に一種異様の響きを伝えた。女の心だって、男の心だって、と言いかけた自分を彼は急に遮った。お前は、幸せな男だ。おそらく、そんなことをまだ研究する必要が出てこなかったんだろう。
そりゃ、兄さんのような学者じゃないから。
馬鹿言え、と、兄は叱りつけるように叫んだ。書物の研究とか、心理学の説明とか、そんな回り通り研究を指すのじゃない。現在自分の眼前にいて、最も親しかるべきはずの人、その人の心を研究しなければ、いても立ってもいられないというような必要に出会ったことがあるかと聞いてるんだ。最も親しかるべきはずの人と言った兄の意味は自分にすぐわかった。兄さんはあんまり考えすぎるんじゃありませんか。学問をした結果、もう少し馬鹿になったらいいでしょ。向こうでわざと考えさせるように仕向けてくるんだ。俺の考え慣れた頭を逆に利用して、どうしても馬鹿にさせてくれないんだ。自分はここに至ってほとんど医者の字に窮した。自分より、いくばい立派な頭を持っているかわからない兄が、こんな妙な問題に対して自分よりいくばい頭を悩めているかを考えると、甚だ気の毒でならなかった。 兄が自分より神経質なことは、兄も自分もよく承知していた。けれども、今まで兄からこうヒステリ的に出られたことがないので、自分も実は途方に暮れてしまった。お前、メレジスという人を知ってるか、と兄が聞いた。名前だけは聞いています。あの人の書簡集を読んだことがあるか。読むどころか、表紙を見たこともありません。そうか。彼はこう言って、再び自分のそばへ腰をかけた。自分はこの時初めて、懐中に敷島の袋とマッチのあることに気がついた。それを取り出して、自分からまず火をつけて、兄に渡した。兄は機械的にそれを吸った。その人の書簡の一つのうちに、彼はこんなことを言っている。自分は女の要望に満足する人を見ると羨ましい。女の肉に満足する人を見ても羨ましい。自分はどうあっても、女の霊というか、魂というか、いわゆるスピリットをつかまなければ満足ができない。それだからどうしても自分には恋愛事件が起こらない。メレジスって男は生涯独身で暮らしたんですかね。そんなことは知らない。またそんなことはどうでも構わないじゃないか。しかしジロー、俺が霊も魂もいわゆるスピリットもつかまない女と結婚していることだけは確かだ。21。兄の顔には苦悶の表情がありありと見えた。いろいろな点において兄を尊敬することを忘れなかった自分は、この時胸の奥でほとんど恐怖に近い不安を感じずにはいられなかった。兄さん、と自分はわざと落ち着き払っていった。なんだ。自分はこの答えを聞くと同時に立った。そうしてことさらに兄の腰をかけている前をさっき兄がやったと同じように、しかし、全く別の意味で、右左へと、2、3度横切った。兄は、自分にはまるで無頓着に見えた。両手の指を、少し長くなった髪の間に、櫛の刃のように深く差し込んで、下を向いていた。彼は、大変色艶のいい髪の所有者であった。自分は、彼の前を横切るたびに、その漆黒の髪とその間から見える関節の細い華奢な指に目を惹かれた。その指は、平生から自分の目には彼の神経質を代表するごとく、優しく、かつ骨張って映った。兄さん、と自分が再び呼びかけたとき、彼はようやく重そうに頭を上げた。兄さんに対して僕がこんなことを言うと、はなはだ失礼かもしれませんがね。人の心なんて、いくら学問をしたって研究をしたって、わかりっこないだろうと僕は思うんです。兄さんは僕よりも偉い学者だから、もとよりそこに気がついていらっしゃるでしょうけれども、いくら親しい親子だって兄弟だって、心と心はただ通じているような気持ちがするだけで、実際向こうとこっちとは体が離れている通り、心も離れているんだから、しようがないじゃありませんか。人の心は外から研究はできる。けれども、その心になってみることはできない。そのくらいのことなら、俺だって心得ているつもりだ。兄は吐き出すように、また物嘘にこう言った。自分はすぐその後に着いた。
それを超越するのが宗教なんじゃありますまいか。
僕なんぞはバカだから仕方がないが、兄さんは何でもよく考えるたちだから。
考えるだけで誰が宗教心に近づける。
宗教は考えるものじゃない。信じるものだ。
兄はさもいまいましそうにこう言い放った。
そうしておいて。ああ、俺はどうしても信じられない。どうしても信じられない。ただ考えて考えて考えるだけだ。
ジロ、どうか俺を信じられるようにしてくれ、と言った。
兄の言葉は立派な教育を受けた人の言葉であった。
しかし、彼の態度はほとんど18区の子供に近かった。
自分はかかる兄を自分の前に見るのが悲しかった。
その時の彼はほとんど砂の中で狂う土壌のようであった。
いずれの点においても自分より勝ち勝った兄がこんな態度を自分に示したのはこの時が初めてであった。
自分はそれを悲しく思うと同時に、この傾向で彼がだんだん進んでいったなら、あるいは遠からず彼の精神に異常を呈するようになりはしまいかと懸念して、それが急に恐ろしくなった。
兄さん、このことについては僕も実は遠から考えていたんです。
いや、お前の考えなんか聞こうと思っていやしない。
今日お前をここへ連れてきたのは、少しお前に頼みがあるからだ。
どうぞ聞いてくれ。
何ですか？
ことはだんだん面倒になってきそうであった。
けれども兄は容易にその頼みというのを打ち明けなかった。
ところへ、我々と同じ遊覧人めいた男女が三四人石段の下に現れた。
彼らは天でに下駄を草履と脱ぎ替えて高い石段をこっちへ登ってきた。
兄はその人影を見るや否や急に立ち上がった。
ジロ、帰ろ、と言いながら石段を下りかけた。
自分もすぐその後に従った。
22。兄と自分はまた元の道へ引き返した。朝来た時も腹や頭の具合が変であったが、帰りは膝借りになったせいか、なお苦しかった。あいにく二人とも時計を忘れたので、何時だかちょっとわかりかねた。
もう何時だろう、と兄が聞いた。
そうですね、と自分はギラギラする太陽を仰ぎ見た。
まだ昼にはならないでしょう。
二人は元の道を逆に歩いているつもりであったが、どう間違えたものか変に磯臭い浜辺へ出た。
そこには、漁師の家が、雑貨店と混じって、貧しい町を形作っていた。
古い旗を屋根の上に建てた、汽船会社の待合所も見えた。
なんだか道が違ったようじゃありませんか。
兄は相変わらず、下を向いて考えながら歩いていた。
下には、貝殻がそこここに散っていた。
それを踏み砕く二人の足音が、時々単調な歩行に一種田舎びた変化を与えた。
兄はちょっと立ち止まって左右を見た。
ここは行きに通らなかったかな。
ええ、通りゃしません。
そうか。二人はまた歩き出した。
兄は依然として下を向きがちであった。
自分は道を迷ったため、存外宿へ帰るのが 遅くなりはしまいかと心配した。
何、狭いところだ。どこをどう間違えたって帰れるのは同じことだ。
兄はこう言ってスタスタ言った。
自分は彼の歩き方を後ろから見て、足に任せてという古い言葉を思い出した。そうして彼より五六軒遅れたことを、この場合何よりもありがたく感じた。
自分は二人の帰り道に、兄から例の依頼というのをきっと打ち明けられるに違いないと思って、暗にその覚悟をしていた。ところが、事実は反対で、彼はできるだけ口数を慎んで、さっさと歩く方針に出た。それが少しは不気味でもあったが、まただいぶ嬉しくもあった。宿では母と兄嫁が、欄干に、しまろだか、あかしだか、よそ行きの着物をかけて、二人とも浴衣のまま差し向かいで座っていた。自分たちの姿を見た母は、まあ、どこまで行ったの、と驚いた顔をした。
あなた方は、どこへも行かなかったんですか。
欄干に干してある着物を見ながら、自分がこう聞いたとき、兄嫁は、ええ、行ったわ、と答えた。
どこへ？
当ててごらんなさい。
今の自分は兄のいる前で兄嫁からこう気やすく話しかけられるのが、兄に対して何とも申し訳がないようであった。のみならず、兄の目から見れば、彼女はことさらに自分にだけ親しみを表しているとしか解釈ができないと考えて、誰にも打ち明けられない苦痛を感じた。兄嫁は一向平気であった。自分にはそれが冷淡から出るのか、無頓着から来るのか、または常識を無視しているのか、少しわかりかねた。彼らの見物してきたところは、君井寺であった。玉津島明神の前を通りへ出て、そこから電車に乗ると、すぐ寺の前へ出るのだと、母は兄に説明していた。
高い石段でね、こうして見上げるだけでも、目が舞いそうなんだよ、お母さんには。これじゃとても登れっこないと思って、私はどうしようかしらと考えたけれども、なおに手を引っ張ってもらって、ようやくお参りだけは済ませたが、その代わり、汗で着物がぐっしゅりさ。
兄は、はあ、そうですか、そうですかと、時々気のない返事をした。
23。その日は何事も起こらずに済んだ。夕方はよったりでトランプをした。みんなが4枚ずつのカードを持って、その1枚を順送りに次の者へ伏せ渡しにするうちに、数の揃ったのを出してしまうと、どこかにスペードの1が残る。それを握った者が負けになるという、温泉場などでよく流行る至極簡単なものであった。母と自分はよくスペードを握っては妙な顔をしてすぐ感づかれた。兄も時々苦笑した。一番冷淡なのは兄嫁であった。スペードを握ろうが握るまいが我には一向関係がないという風をしていた。これは、風というよりも、むしろ彼女の性質であった。自分は、それでも兄がさっきの会談の後、よくこれほどに興奮した神経を収められたものだと思って、密かに感心した。晩は眠られなかった。
夕べよりもなお眠られなかった。自分は、ドドンドドンと響く波の音の間に、兄夫婦の寝ている部屋に耳を澄ました。けれども、彼らの部屋は依然として昨夜のごとく静かであった。自分は母に見とがめられるのを恐れて、その夜はあえて縁側へ出なかった。朝になって自分は母と兄嫁を例の東洋第一エレベーターへ案内した。そうして昨日のように山の上の猿に芋をやった。今度は猿に馴染みのある宿の女中が一緒についてきたので、猿を抱いたり泣かしたり、前の日よりはだいぶ賑やかだった。母は茶店の将棋に腰をかけて、新若の浦というハゲて茶色になった山を指して何だろうと聞いていた。兄嫁はしきりに遠眼鏡はないか遠眼鏡はないかと騒いだ。姉さん、芝の旗子様じゃありませんよ、と自分は言ってやった。だって、遠眼鏡ぐらいあったっていいじゃありませんか、と兄嫁はまだ不足を並べていた。夕方になって、自分はとうとう兄に引っ張られて君寺へ行った。これは夫人連が昨日すでに参詣したというのを口実に我々二人だけが行くことにしたのであるが、その実、兄の依頼を聞くために自分が彼から誘い出されたのである。自分たちは母の見ただけで恐れたという高い石段を一直線に登った。その上は平たい山の中腹で、眺望の良いところにベンチが一つ据えてあった。本堂はそばに五重の塔を控えて、普通ありふれた仏閣よりも錆があった。ひさしの真ん中から下がっている白い紐などはいかにも閑静に見えた。自分たちは何者も目を遮らないベンチの上に腰を下ろして並び合った。いい景色ですね。目の下には遥かの海がイワシの腹のように輝いた。そこへ名残の太陽が一面に差してまばゆさが赤く頬を染めるごとくに感じた。さわらしい不規則な水の形もまた海より近くに平たい面を鏡のように述べていた。兄は例のステッキを顎の下に支えて黙っていたが、やがて思い切ったというふうに自分の方を向いた。次郎、実は頼みがあるんだが。ええ、それを伺うつもりで、わざわざ来たんだから、ゆっくり話してください。できることなら何でもしますから。次郎、実は少し言いにくいことなんだがな。言いにくいことでも僕だからいいでしょう。うん。俺はお前を信用しているから話すよ。しかし、驚いてくれるな。自分は兄からこう言われたときに話を聞かない先にまず驚いた。そうしてどんな注文が兄の口から出るかを恐れた。兄の気分は前言った通り変わりやすかった。けれども一旦何か言い出すと意地にもそれを通さなければ承知しなかった。24。次郎、驚いちゃいけないぜ、と兄が繰り返した。そうして、現に驚いている自分をあざけるごとく見た。自分は今の兄と 権現社頭の兄とを比較して、まるで別人の感を成した。今の兄は、翻しがたい固い決心を持って自分に向かっているとしか自分には見えなかった。次郎、俺はお前を信用している。お前の潔白なことは、すでにお前の言語が証明している。それに間違いはないだろう。ありません。それでは打ち明けるが、実は、なおの節操をお前に試してもらいたいのだ。自分は、節操を試すという言葉を聞いたとき、本当に驚いた。当人から驚くなという注意が二辺あったにかかわらず、非常に驚いた。ただあっけに取られて呆然としていた。なぜ今になってそんな顔をするんだ、と兄が言った。自分は兄の目に映じた自分の顔をいかにも情けなく感じざるを得なかった。まるでこの間の会見とは、兄弟地を変えて立ったとしか思えなかった。それで急に気を取り直した。姉さんの節操を試すなんて、そんなことはよした方がいいでしょう。なぜ？なぜって、あんまり馬鹿らしいじゃありませんか。何が馬鹿らしい？馬鹿らしかないかもしれないが、必要がないじゃありませんか。必要があるから頼むんだ。自分はしばらく黙っていた。広い境内には参詣人の影も見えないので、あたりは存外静かであった。自分はそこいらを見回して、最後に我々二人の寂しい姿をその一隅に見出したとき、薄気味の悪い心持ちがした。試すって、どうすれば試されるんです。お前と直が二人で和歌山へ行って一晩泊まってくれればいいんだ。くだらない、と自分は一口に尻ぞけた。すると今度は兄が黙った。自分は元より無言であった。海に入りつける落日の光が次第に薄くなりつつ、なお名残の熱を薄赤く遠い彼方にたなびかしていた。いやかい、と兄が聞いた。ええ、他のことならですが、それだけはごめんです、と自分ははっきり言い切った。じゃあ、頼むまい。その代わり、俺は生涯お前を疑うよ。そりゃ困る。困るなら、俺の頼む通りやってくれ。自分はただうつむいていた。いつもの兄なら、もうとくに手を出している自分であった。自分はうつむきながら、今に兄の拳が帽子の上へ飛んでくるか、または彼の平手が頬のあたりでピシャリとなるかと思って、じっと感触玉の破裂するのを期待していた。そうしてその破裂の後に多く生ずる反動を機会として、兄の心を落ち着けようとした。自分は人より一倍強い程度で、この反動にかかりやすい兄の気質をよく飲み込んでいた。自分は、だいぶ辛抱して、兄の鉄拳の飛んでくるのを待っていた。けれども、自分の期待は、全く、徒労であった。兄は、死んだ人のごとく、静かであった。ついには、自分の方から、狐のように、変な目遣いをして、兄の顔を、盗み見なければならなかった。兄は青い顔をしていた。けれども決して衝動的に動いてくる景色には見えなかった。 25。ややあって、兄は興奮した調子でこう言った。次郎、俺はお前を信用している。けれども、なお疑っている。しかも、その疑られた当人の相手は、不幸にしてお前だ。ただし、不幸というのは、お前にとって不幸というので、俺にはかえって幸いになるかもしれない。というのは、俺は今明言した通り、お前の言うことなら何でも信じられるし、また何でも打ち明けられるから、それで俺には幸いなのだ。だから頼むのだ。俺の言うことにまんざら論理のないこともあるまい。自分はその時兄の言葉の奥に何か深い意味がこもっているのではなかろうかと疑い出した。兄は腹の内で自分と兄嫁の間に肉体上の関係を認めたと信じて、わざとこういう難題を持ちかけるのではあるまいか。自分は兄さんと呼んだ。兄の耳にはとにかく、自分はよほど力強い声を出したつもりであった。兄さん、他のこととは違って、これは倫理上の大問題ですよ。当たり前さ。自分は兄の答えのことのほか冷淡なのを意外に感じた。同時に、千の疑いが、ますます深くなってきた。兄さん、いくら兄弟の仲だって、僕はそんな残酷なことはしたくないです。いや、向こうの方が俺に対して残酷なんだ。自分は兄に向かって、兄嫁がなぜ残酷であるかの意味を聞こうともしなかった。そりゃ、改めてまた伺いますが、何にしろ、今のご依頼だけはごめんこむります。僕には僕の名誉がありますから。いくら兄さんのためだって、名誉まで犠牲にはできません。名誉？無論名誉です。人から頼まれて人を試験するなんて。他のことだって嫌でさ。ましてそんな、探偵じゃあるまいし。次郎。俺はそんな過当な行為をお前から向こうへ仕掛けてくれと頼んでいるのじゃない。単に兄嫁とし、また弟として一つところへ行って一つ宿へ泊まってくれというのだ。不名誉でも何でもないじゃないか。兄さんは僕を疑っていらっしゃるんでしょう。そんな無理をおっしゃるのは。いや、信じているから頼むのだ。口で信じていて腹では疑っていらっしゃる。バカな。兄と自分はこんな会話を何遍も繰り返した。そうして繰り返すたびに双方とも激してきた。するとちょっとした言葉から熱が急に引いたように二人とも収まった。その激したある時に自分は兄を神聖の精神病患者だと断定した瞬間さえあった。しかし、その発作が風のように過ぎた後では、また通例の人間のようにも感じた。しまいに自分はこう言った。実は、この間から僕もそのことについては少々考えがあって、機会があったら、姉さんにとくと腹の内を聞いてみる気でいたんですから、それだけなら受け合いましょう。もうじき東京へ帰るでしょうから。じゃあ、それを明日やってくれ。明日昼一緒に和歌山へ行って、昼のうちに帰ってくれば差し支えないだろう。自分はなぜかそれが嫌だった。東京へ帰ってゆっくり檻を見てのことにしたいと思ったが、片方を断った今さら、一方も嫌とは言いかねて、 とうとう和歌山見物だけは引き受けることにした。26。そのあくる朝は起きた時からあいにく空に符が見えた。しかも風さえ高く吹いて例の防波堤に砕ける波の音がすさまじく聞こえ出した。欄干によって眺めると白い煙がもうもうと岸一面を立て込めた。午前はよったりとも海岸に出る気がしなかった。昼過ぎになって空模様は少し穏やかになった。雲の重なる間から日足さえちょいちょい光を出した。それでも漁船が四五艘いつもより早く老前の掘り割りへこぎ入れてきた。気味が悪いね。なんだか嵐でもありそうじゃないか。母はいつもと違う空を仰いでこう言いながらまた元の座敷へ引っ返してきた。兄はすぐ立ってまた欄干へ出た。何、大丈夫だよ。大したことはないに決まっている。お母さん、僕が受け合いますから出かけようじゃありませんか。車もすでにあつらえてありますから。母は何とも言わずに自分の顔を見た。そりゃ、行ってもいいけれど、行くならみんなで一緒に行こうじゃないか。自分はその方がはるかに楽であった。できうるならどうか母のお供をして和歌山行きをやめたいと考えた。じゃあ、僕たちも一緒にその切り開いた山道の方へ行ってみましょうか、と言いながら立ちかけた。すると、険しい兄の目がすぐ自分の上に落ちた。自分は到底これでは約束を履行するより他に道がなかろうとまた思い返した。そうそう、姉さんと約束があったっけ。自分は兄に対してつい空とぼけた挨拶をしなければすまなくなった。すると母が今度は苦い顔をした。和歌山はやめに押しよう。自分は母と兄の顔を見比べてどうしたものだろうと躊躇した。兄嫁はいつものように冷然としていた。自分が母と兄の間に迷っている間、彼女はほとんど一言も口にしなかった。なお、お前、二郎に和歌山へ連れて行ってもらうはずだったね、と兄が言ったとき、兄嫁はただ、ええと答えただけであった。母が今日はおよしよと止めたとき、兄嫁はまたええと答えただけであった。自分が姉さんどうしますと帰り見たときは、またどうでもいいわと答えた。自分はちょっと用事に下へ降りた。すると母がまた後から降りてきた。彼女の様子はなんだかそわそわしていた。お前、本当に直と二人で和歌山へ行く機会。ええ、だって兄さんが承知なんですもの。いくら承知でも、お母さんが困るからおよしよ。母の顔のどこかには不安の色が見えた。自分はその不安の出どころが兄にあるのか、または兄嫁と自分にあるか、ちょっと判断に苦しんだ。なぜですと聞いた。なぜですって？お前と直と行くのはいけないよ。兄さんに悪いと言うんですか？自分は露骨にこう聞いてみた。
兄さんに悪いばかりじゃないが。
じゃ、姉さんだの僕だのに悪いと言うんですか。
自分の問いは前よりなお露骨であった。母は黙ってそこに佇んでいた。自分は母の表情に珍しく猜疑の影を帯びた。
27。自分は自分を信じきり、また愛しきっているとばかり考えていた母の表情を見て、たちまち臆した。
ではよします。もともと僕の発案で姉さんを誘い出すんじゃない。兄さんが二人で行ってこいと言うから行くだけのことです。
お母さんがご不承知ならいつでもやめます。
その代わり、お母さんから兄さんに談判して行かないでいいようにしてください。
僕は兄さんに約束があるんだから。
自分はこう答えて、なんだか決まりが悪そうに母の前に立っていた。実は母の前を去る勇気が出なかったのである。
母は少し途方に暮れた様子であった。
しかし、しまいに思い切ったと見えて、
じゃあ、兄さんには私から話をするから、その代わり、お前はここに待ってておくれ。3階へ一緒に来ると、またことが面倒になるかもしれないから、と言った。
自分は母の後ろ影を見送りながら、ことがこんな風にひっからまった日には、とても兄嫁を連れて和歌山などへ行く気になれない。行ったところで肝心の用は便じない。どうか母の思い通りにことが返じてくれればいいがと思った。そうして気の落ち着かない胸を抱いて、広い座敷を右左に目的もなく行ったり来たりした。
やがて3階から兄が降りてきた。
自分はその顔をちらりと見たとき、これはどうしても行かなければすまないなとすぐ読んだ。
次郎、今になって威訳してもらっちゃ俺が困る。貴様だって男だろ。
自分は時々兄から貴様と呼ばれることがあった。そうしてこの貴様が彼の口から出たときはきっと用心して誤難を避けた。
いえ、行くんです。行くんですがお母さんがよせとおっしゃるから。
自分がこう言っているうちに、母がまた心配そうに3階から降りてきた。そうしてすぐ自分のそばへ寄って、
次郎、お母さんはさっきああ言ったけれども、よく一郎に聞いてみると、なんだか君寺で約束したことがあるとかいう話だから。
残念だが仕方がない。やっぱりその約束通りになさい、と言った。
ええ。
自分はこう答えて、あとは何にも言わないことにした。
やがて母と兄は下に待っている車に乗って、牢前から右の方へ金輪の音を鳴らして去った。
じゃ、僕らもそろそろ出かけましょうかね、と。兄嫁を帰り見たとき、自分は実際いい心持ちではなかった。
どうです？出かける勇気がありますか？と聞いた。
あなたは？と向こうも聞いた。
僕はあります。
あなたにあれば、私にだってあるわ。
自分は立って着物を着替え始めた。
兄嫁は上着を引きかけてくれながら、あなた、なんだか今日は勇気がないよね、とからかい半分に言った。
自分は 全く勇気がなかった。二人は電車の出るところまで歩いて行った。あいにく近道を取ったので、兄嫁の薄い下駄と白足袋が一足ごとに砂の中に潜った。歩きにくいでしょう。ええ、と言って、彼女は傘を手に持ったまま、後ろを向いて自分の後足を変えるみた。自分は赤い靴を砂の中にうずめながら、今日の使命をどこでどう果たしたものだろうと考えた。考えながら歩くせいか、会話は少しも弾まない心持ちがした。
あなた、今日は珍しく黙っていらっしゃるのね、
と、ついに兄嫁から注意された。28。自分は兄嫁と並んで電車に腰をかけた。けれども大事の用を前に控えているという気が胸にあるので、どうしても機嫌よく話ができなかった。
なぜそんなに黙っていらっしゃるの？
と彼女が聞いた。自分は宿を出てからこういう意味の質問を彼女からすでに二度まで受けた。それを裏から見ると、二人でもっと面白く話そうじゃありませんかという意味も映っていた。
あなた、兄さんにそんなことを言ったことがありますか？
自分の顔はやや真面目であった。兄嫁はちょっとそれを見てすぐ窓の外を眺めた。そうして、
いい景色ね、と言った。
なるほど、その時、電車の走っていたところは悪い景色ではなかったけれども、彼女のことさらにそれを眺めたことは明らかであった。自分はわざと兄嫁を呼んで、再び前の質問を繰り返した。
なぜそんなつまらないことを聞くのよ、
と言った彼女は、ほとんど一個に値しない風をした。電車はまた走った。自分は次の停留所へ来る前、またしゅうねく同じ問いをかけてみた。
うるさい方ね、と彼女がついに言った。
そんなこと聞いて何になさるの？
そりゃ夫婦ですもの。そのくらいのこと言った覚えはあるでしょうよ。
それがどうしたの？どうもしやしません。兄さんにもそういう親しい言葉を始終かけてあげてくださいというだけです。彼女は青白い方へ少し血を寄せた。その量が乏しいせいか、頬の奥の方に灯火をつけたのが、遠くから皮膚をほてらしているようであった。しかし、自分はその意味を深くも考えなかった。和歌山へ着いたとき、二人は電車を降りた。降りて初めて自分は和歌山へ初めて来たことを悟った。実は、この地を見物する口実のもとに兄嫁を連れてきたのだから、形式にもどこか見なければならなかった。
あら、あなた、まだ和歌山を知らないの？
それでいて、あたしを連れてくるなんて、ずいぶんのんきね。兄嫁は心細そうにあたりを見回した。自分も幾分か決まりが悪かった。車へでも乗って、車夫にいい加減なところへ連れて行ってもらいましょうか。それとも、ぶらぶらお城の方へでも歩いて行きますか。
そうね。
兄嫁は遠くの空を眺めて、近い自分には目を注がなかった。空はここも海辺と同じように曇っていた。二 不規則に濃淡を乱した雲が幾重にも二人の頭の上を覆って、日を直に受けるよりは蒸し暑かった。その上、いつ秋雨が来るかわからないほどに空の一部分がすでに黒ずんでいた。その黒ずんだ円の四方がぼかされたように輝いて、ちょうど今我々が見捨ててきた若野浦の剣塔に凄まじい空の一角を描き出していた。兄嫁は今その気味の悪いところを眉を寄せて眺めているらしかった。
降るでしょうか。
自分は元より降るに違いないと思っていた。それでとにかく車を雇って見るだけのところを駆け抜けた方が得策だと考えた。自分は直ちに車を命じて、どこでも構わないから、なるべく早く見物のできるように引いて回れと命じた。車夫は要領を得たごとく、また得ないごとく、むやみに駆けた。狭い町へ出たり、例の蓮の咲いている堀へ出たり、また狭い町へ出たりしたが、一向これぞというところはなかった。最後に自分は車の上で、こうかけてばかりいては肝心の話ができないと気がついて、車夫にどこかゆっくり座って話のできるところへ連れて行けと指図した。